岩手医科大学命から、今週からテーマは排尿機能のトラブルということで、頻尿ですとか尿失禁について伺いたいと思います。お話は泌尿器科学講座講師の前川茂勝先生です。ドクター西井と一緒にお話を伺います。前川先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
2度目の、ご出演ということで、今回は結構な方が悩んでらっしゃるんじゃないかと思って。
かなり悩んでらっしゃる方多いですよ ね、まあ、僕の外来に来る患者さんなんかも結構おしっこが多くて夜眠れないとか、いろいろとそういう話もちょいちょい聞きます
ね。あと、高齢の家族と暮らしていると、やっぱり尿漏れ、いわゆる尿失禁についてすごく気にしていたりもしますので、じゃあ今日はじっくりと伺いましょうか。前川先生、まず最初にこの排尿、おしっこをするこの機能トラブルはどういうものがあるのかというところから聞かせてください。
はい、排尿というのは実はいろんな段階に分かれておりまして、まず排尿症状、今言った排尿、おしっこ出るところですから、おしっこの勢いが弱いとか、おしっこがピタッと止まって出せないということが排尿症状ですね。あとは蓄尿、おしっこを溜める症状の問題もあります。つまり溜めすぎて出ないというのもそうですけども、溜まらない頻尿、おしっこ本当にちょろちょろちょろちょろ何回も行かなきゃいけないと。あとは失禁も蓄尿の問題で代表的なものの一つとなっております。
あと蓄尿というのは溜める尿という字を書くんですね。
そうです
ね、蓄積の蓄です。貯蓄の蓄、おかゆこさん好き
ですね。貯蓄大好きですけど、いやいや、たまらないですけどね。あ、そちらもあるんですね。
あとは排尿後の症状ですね。排尿後、これも泌尿器科にいらっしゃる方結構多いんですけれども、残尿感であったり、おしっこした後にボタボタボタと出てパンツを汚してしまうというような方がいらっしゃいます。多く分けるとそのあたりかなと思います。
正常っていうと、先生、普通にこう1回にこう気持ちよく出てピタッと止まるっていう、こう1日の中でそれが何回か繰り返されることなんでしょうか。
そうですね、一般的には1日8回、日中8回と言われてます。で、1回で出る量は 200cc から 400cc、 夜のおしっこ、夜間頻尿に関しては1日1回から2回まで起きるのは正常だというふうに区分はされております。
私も最近ね、なんかぐっすり朝まで寝れる日ももちろんまだあるんですけども、やっぱりちょっとこう2時3時くらいに一度目が覚めてということは増えてきましたね。かゆこさんまだ20代だからないかもしれないけど、
なんて言うでしょう、あとはすっきり出ない時もあるっていうことですよね。なんか ね、
でもそれ1回くらいであれば正常であると、
そうですね。ただこれも難しい定義で、回数は私たち泌尿器科の中で勉学的にはあるんですけど、患者さんが苦痛だと訴えれば1回でも夜間頻尿で治療すると、
確かに
いうことで、患者さんの訴えによるところが大きいです。
一度ね、起きちゃうともう寝れなくなっちゃうとかね、いろんなそういう訴えもよく聞きますもんね。
じゃあ今日の収録は特別に、行きたくなったらお手洗いにもう立ち上がって、抜けていいという苦しい我慢をして、
逆に聞けて今までダメだったんだ
そういえばね、我慢していたかもしれない。よろしいでしょうか、前川先生、今日はそういう優しい収録でいきたいと思いますけどね。
先生、その一言でその頻尿と言ってもですね、そのいろんなタイプがあると思うんですけども、その頻尿の種の原因とか種類についてちょっともう少し詳しくお話ししてもらっていいですか。
はい、頻尿っていうのはお水を飲め飲めと最近テレビでも言うことがあるので、いっぱいお水を飲んで、いっぱい飲んでるからトイレに行くという方が実は半数ぐらいいらっしゃるので、そのような方にはお水はいっぱい取らなくても健康には問題ありませんよという安心をしていただいて、それだけで改善する頻尿というのもあります。あとは先ほど言った通り、1日8回以上やるというのが頻尿ですから、そのような方々、本当に1回行く量が少なくて回数が多いという頻尿は過活動膀胱という、
過活動の膀胱ですね。
そうですね、活動しすぎてしまうという膀胱で、これはいい治療薬がありますので、治療の対象になります。
これはちょっとでもその膀胱におしっこが溜まってくると、普通はさっき先生おっしゃったように1回200から 400cc くらいが1回の排尿の量だけど、そこまで溜まる前にもう膀胱はというか、もう体はもうおしっこ排尿状態に入るということなんですね。
そうですね、もう少しでもおしっこが溜まったら脳がおしっこしたいという信号を出して我慢ができないと。
なるほど、
ひどい人だと漏れてしまうと。
なるほどなるほど。これはあれですか、やっぱり炎症とかが膀胱炎とかでもよく聞きますよね。それ以外にも何かあります？
膀胱炎と症状は全く一緒なんですが、うん、膀胱炎のように炎症感染がなくて、うん、膀胱の過敏状態ですので、うん、もう神経が過敏になっているという状態です、う
ん
う
ん
う
ん、なるほど。結構精神的にこうストレスを感じてて緊張したりとかしてもおしっこ近くなったりするのもこの類には一応入るんですか？
そうですね、脳と膀胱が神経で直結しているというのがまさにそれで、トイレを思い出すと行きたくなると。
なるほど、
さっき言ったのにまた行きたくなる、それがまさに過活動膀胱の症状です。
それ以外には何かその頻尿になるような原因というのが他にもありますか？
頻尿になる原因はアルコールであったり、カフェイン、あとは辛いものが好きな人、香辛料を取りすぎても膀胱の刺激になって頻尿になるというふうに言われております。
高齢者の方々が、いや最近近くなったなみたいなことをおっしゃったりもしますけど、加齢というのは原因にはならないですか？頻尿は
加齢は一番原因になってくると思います。なので高齢者の方含めて、2024年の疫学調査からすると、日本人の1200万人過活動膀胱の患者さんがいると。
そんなにいらっしゃるんだ、
すごい。
いうふうに言われておりますので、実は受診してないで苦痛を抱えたまま生活してらっしゃるという方がたくさんいるということが分かっております。
なるほど。一方で今のは過活動性膀胱ですから、おしっこが膀胱にたまるとそんなに多くたまってないのにすぐ出したくなっちゃうというふうな頻尿ですけども、まあ前立腺とかね、男性の方お年を召してくると。あの僕も先生もいずれはそういう目をたどると思いますけど、前立腺肥大になってくるとやっぱり一回に出る量っていうのが尿道狭くなっちゃって十分できらずに残っちゃうっていうこともあります。それでちょろちょろちょろちょろトイレに行きたいトイレに行きたいというふうになるようなタイプの頻尿、いわゆる残尿ってやつもやはり問題になってきますよね。
そうですね、頻尿の一つにはもう残尿が多くなって、できてないからまた行きたくなると、行きたくなるっていうのは結局溜まってるっていうタイプもあります。
なるほどね、
は
い。
あと先ほど先生がおっしゃった、まあ、単にこう飲みすぎてるんだよっていう感じで、特にあの2リットルは飲もうよみたいな、ね、こうね、呼びかけがあったりして、で頑張って飲むけどそれの影響で
飲めば飲んだ分出ますやっぱりね。
そう
ね、
まあ、そうは多飲多尿はあるということですね。
そうですね、水の飲みすぎっていうのは多飲多尿の原因です、
ただ一方でやっぱ脳の方の専門の話をすると、そのホルモンのバランスが崩れて尿を調節するホルモンが十分出なかったりすると尿崩症といってですね、尿が崩れる症状といって、これも多尿になるんですよね。で、喉も渇くからたくさん水も飲むわけですよね。こういうやっぱりその中にはホルモン異常という方も隠れている可能性があるんですよね。
そして糖尿病とか精神ストレスとか、なんかいろいろですね先生、頻尿といっても、
はいですよね、
心因性の場合っていうのもこう患者さんの中には、
はい、もう漏らす恐怖でトイレに行ってるというのがまさに心因性ですね。心配でしょうがない、
まあ、
電車に乗ってて、あトイレ行っておけばよかったと思った瞬間から行きたくなるとか、
それありますよ、
ありますね、
高速道路とかこう遠距離で走っていると次のサービスエリアまで
とか、小学生の頃とか僕も結構多感な子供だったので。
本当ですか？
本当ですよ、今もそうでしょ。
いやいやいや、繊細な。
プラネタリウムに入ってドアが閉じた瞬間になんか急にトイレのことが心配になってっていう、もう正座どころじゃなかったですね、もうね。
確かにそうです
よね。心の中ではまさに 尿意の天の川が流れてましたけど、ね、ちょっとロマンチックだからよく分かんない
けど、あの朝から放送はすいませんけれども、でも先生、つまり今こう症状として挙げていただいたっていうことは、このあたりも治療の対象になるというか、西川少年、あドクター西井少年も治療はできたということなんですか？
はい、まさにそこが一番排尿の診察の難しいところで、何が原因かというのを問診で詳しく聞いて、その方に合わせた問題点を抽出して生活リズムを整えるとかですね、内服薬を出すと いうことを見極めることが一番のポイントだと思います。
なるほど。
実際その診断はどのように行っていくんですか？
診断は患者さんの聞き取り調査ですけれども、おしっこ何回行きますかと、あと行った時にどれぐらい出ますか、どれぐらい出ますかって言っても量のことは分からないと思うので、ジャーッと出ますか、ちょろちょろですかとかですね、残った感じはありますか、そのようなあたりを聞くと、あ、この方はいっぱい飲んでいっぱい出てるんだなとか、本当におしっこがちょろちょろで何回も大変なんだろうな、薬飲まなきゃダメだなとか、そういうふうな見極めができます。
その治療となりますと、何が原因かによって治療方法も様々ということですよね。
そうですね、全く真逆で毒になってしまうこともあるので、その方に合わせた治療をしなければいけないと。
例えば毒というと何に対してはこういうような毒になるとかって、はい、なんかラジオ聞いてる方もちょっと今ビクッとしながら聞いてらっしゃると思うんですけど、
はい、頻尿だといって、過活動膀胱であれば活動しすぎですから膀胱を活動させないようにリラックスさせるお薬を飲むんですけど、そのリラックスするお薬は残尿が多くて頻尿を訴えている人にとってはリラックスして余計に出なくなりますので毒になってしまうと。
なるほどなるほど。むしろね、頑張って膀胱を収縮させておしっこを出してあげなきゃいけないような病態の人に、それをゆっくり、ゆっくりしてなさいというふうに膀胱に働きかけるお薬を使うと、かえって逆効果になったりということですよね。
そうですね、
いろんな病気にもそれってね当てはまる考え方と思うんですけど、だからこそ問診とか最初のその頻尿のタイプを見極めるっていうのがすごく重要になってきて、どうしてもこうおしっこの話だからなかなか病院にはちょっと行きづらいなとかっていうふうに考える方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、そこはやっぱりちゃんと言って正しい治療を受けた方がいいっていう話につながってきますね。
はい、そうですね。
じゃあ先生、例えばその機能の中で尿道であったり、その膀胱、前立腺の部分であったり、その辺が病気であってもそれによって頻尿っていう病気が潜んでいてっていうことはないでしょうか？
はい、全くその通りで、前立腺が問題の頻尿もあれば膀胱が問題の頻尿もあると。で、先ほどから話している通り心配症で心配なだけで起こしている頻尿もあるので、どこが原因かということを突き詰めなければいけないと思ってます。
じゃあ問診の次にいろいろ検査が行われる。
そうですね、はい、で次の検査を行うとしたら残尿が残ってるのかどうか超音波で見たり、
超音波、
はい、あとは前立腺肥大が起きてるか、前立腺の大きさ、ただ前立腺は大きくなくても前立腺肥大症、開きが硬くなると、年とともに硬くなっておしっこが出せない状態も前立腺肥大なので、そのあたりを見極めるのはおしっこの勢いの検査、泌尿器科で専用の機械で勢いの検査をやったり、あとは特別な問診をありますので、それで大体が判断つきます。
じゃあ中にはもうお薬だけじゃなくてその専門の治療の方に行って手術を行う方もいたりっていう方に発展していくこともあるわけですね。
薬で効果が出ないと手術、今は、はい、簡単に手術を行えるようになってきましたので、前立腺肥大の手術は行うことがあります。
今日は3人とも席を立たずにトークできましたけれども、
ね、
すごく会話をしてると気になりながらトークしたことは事実なので、ちょっとしたことでストレスにはなるなとは思いましたけど、話しづらい面も
ね、ちょっと下のね話でもあるので、どうしても皆さん病院に行くのもちょっと恥ずかしがったりなんだりっていうことあるかもしれないけど、基本的にはかかりつけの先生とかにまず相談されるのがいいんですかね。そこからどういう先生のもとにどういうふうな感じの流れで受診という形になることが多いですかね。
はい、かかりつけの内科の先生で、過活動膀胱であったりおしっこが出づらいという前立腺肥大であったりという処方は十分してくれます。でそれでも改善しないときは泌尿器科に紹介状を持っていらっしゃる方もいればですね、そのまま泌尿器科に相談してくださいと言って直接来る方もいますので、かかりつけの先生にまずは相談していただくと、その後泌尿器科に行くかどうか判断をする、その流れでよろしいかと思います。
はい、しっかり治療法はあるですから悩まずにということですね。
おしっこの回数が多いって言ってもいろんな原因があるからちゃんと見てもらおうということですね。
ちょっと今日気持ちが楽に、
楽になりました
なりましたね。じゃあまた次週尿失禁ですとか、先生が日頃患者さんにお伝えしていることなど伺っていきたいと思います。